瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日のこの時間は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は企画展喫茶と瀬戸焼についてご紹介してくださいます。瀬戸市文化振興財団の内田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この企画展って私ポスターで見たんですが、確か場所は長久手で。
はい、そうなんです、はい、長久手の、共同市場室で開催をしておりました。
はい、でそう開催していたってことなんですよね。
はい、そうなんです、はい、そうだ
ね、こちらも先週まで、
あ、そうです、はい、もう終わってしまったんですけれども、うんうん、はい、
どんな内容で行われていたんでしょうかね。なんか喫茶っていうと、まあ、喫茶店とかコーヒーとか、まあ、お茶に関する展示だったっていうことですか。
そうなんです、まあ、日本でのコーヒーが、出てくるのが、まあ、コーヒーを出す喫茶店が出てくるのが明治時代なんですけれども、まあ、今回の展示ではですね、それよりも古い、鎌倉時代から江戸時代まで、セットで作られていた、お茶を飲むときに使う道具ですね、まあ、いろんな道具がありますけれども、うんうん、まあ、これを、まあ、時代ごとに紹介するという内容でした。
はい、
で、まあ、今回の展示の中からですね、まあ、今日はですね、瀬戸焼と、まあ、現在の生活に身近なお茶について、まあ、簡単に、ね、ご紹介できたらと思っています。
うんうん、はい、まあ、普段ねお家で私もお茶を飲みますけども、その時って、急須にまずお茶の葉を入れます。そしてお湯を注いでで飲みますよね。
そうですよね、うん、まあ、緑茶ですよね、
はい、
まあ、これを急須で入れるお茶をですね、まあ、煎茶と、まあ、言っていますけれども、うん、まあ、今だとペットボトルのお茶もありますし、うんうん、まあ、いろんなやかんで、麦茶を入れたりとか、
はい、
まあ、ちょっとかしこまった時には抹茶なんかが出てきたりとか、
うん、
で、まあ、ウーロン茶がありジャスミン茶があり、はい、まあ、いろんなお茶がありますけれども、あ、はい、まあ、古くからあるのは、まあ、煎茶とか、うん、抹茶ですかね。
はい、やっぱ煎茶抹茶は古いということなんですね。
そうですね、はい、
ね、でもお茶って本当に今言われただけでもバラエティ飛んでますもんね。
はい、
でその中でその煎茶抹茶っていうのはやっぱり歴史があるんですか。
あ、そうですね、はい、抹茶はですね、鎌倉時代ですね、まあ、今からだいたい800年前くらいに、まあ、中国から日本に入ってきたと、考えられています。うん、で、まあ、煎茶ですね、今の煎茶は今度ですねちょっと遅れまして、うん、江戸時代の初めぐらい、まあ、今から370年くらい前に、はい、日本に伝わったと、考えられています。
煎茶って本当に古いイメージありますよね。ドラマとか見てても、うん、信長とかね秀吉がこう抹茶茶碗で、っていうと抹茶は古いっていうイメージありますけども、でも煎茶も結構古くから日本で飲まれてきてたんですね。
そのようです、はい、一応、江戸時代の初め頃には、伝わったと、いうことなんですけれども、まあ、実際にですね入ってきてはいたんですけれども、まあ、実際にこの一般の人々が、この煎茶を飲んでいたかというと、まあ、それはそこまで古くないんじゃないかというのが、まあ、今回の、はい、企画展の面白いところでして。
そうなんですか。それはどういうことなんですか。
今でこそですね、煎茶っていうのは結構気軽に飲むことができると思うんですけれども、うん、まあ、日本に入ってきた頃はですねまだまだ高級な、これは煎茶お茶、高級なお茶でして、うんうん、まあ、まだ誰でも飲めるようなお茶ではなかったということなんです。
うんうん、
でこの煎茶がですね今のように誰でも飲めるようになったなるくらい普及するというのが、うん、まあ、江戸時代の後半、うん、今からだいたい200年くらい前のことだったと考えています。
江戸時代後半からじゃあ私たちが今こう飲んでいるように飲まれていたということで、ということはその煎茶を飲むために私でも湯飲みで飲みますよね。ということは湯飲みなんかもその時期に作られるようになったということですか。
そうなんです。まあ、これがですね瀬戸で作られた、まあ、製品ですね、うん、から見ますと、まあ、確かに200年前くらいから、まあ、磁器の生産が瀬戸で始まりまして、はい、で今、まあ、私たちが使っているような、まあ、磁器のこのちっちゃめのこの湯飲みがですね、まあ、主力の製品の中に入ってくるんですね。
うん、
まあ、というわけで、まあ、企画の当初はですね、まあ、このぐらいの時期に煎茶がだいぶ普及してくるんじゃないかなと考えていたんです。
はい、でも企画当初はということはそれは予想が 外れちゃった。
あ、そうなんです、はい、そうなんです、はい、
それどういうことですか。
まあ、今回の企画にですね、合わせて、まあ、歴史講演会が、ありまして、まあ、煎茶の始まりというテーマで、鈴木優子先生、まあ、講師にお迎えしてお話をいただいたんですが、また先生のお話によりますと、まあ、江戸、まあ、東京ですね、で、まあ、その出土、急須が出土し始めるのがですね、明治時代の半ば以降だということなんだそうですね。でそうしますと、急須で煎茶を入れますから、煎茶が普及するのは、まあ、その出土の状況から見ますと、もともと考えていた200年前ぐらいというところからもうちょっと遅れまして、まあ、今から100年前ぐらい、明治時代ぐらいかなというかなということが分かってきたということなんですね。
だからでもねっていうのも失礼なんですけども、瀬戸のこう焼き物のこう出土を見ていると、もっと前の時代にこう湯飲みっぽいものっていうのが出てるような気がするんですけども、
そうなんです。まあ、瀬戸で出てくるものは基本的に瀬戸産地ですので、その後作った後にどういうふうに使われたかっていうのはちょっとまだよく分かっていない。
なるほど、
はい、お茶を飲んだかもしれないし、またお酒を飲んだかもしれないと。
そっか、じゃあお酒を飲むための酒器だったかもしれない。
可能性はありますよね。
そうですね、はい、ただ私たちが今の目で見ると、あ、そっか、お茶の、ね、はい、飲む湯飲みかなと思ってたけども、それはお酒を飲むためのものであったっていう
かもしれないということですね。
あ、そういうことなんですね、はい、ということはその今私たち普通に飲んでいるお茶がその明治時代ぐらいだったとすると、江戸の人たちっていうのはお茶っていうのはどういうふうにしてたんですか。
あ、それがですね、お煎茶、いわゆるお煎茶ではなくて、今我々がその麦茶とか番茶を飲むときのように、まあ、やかんにお茶っ葉を入れまして、でそれをこう火にかけておいて煮出したお茶ですね、はい、煎じたお茶ではなくて、はい、煮出したお茶をどうも庶民の人たちは江戸時代飲んでいたというらしいんですね、はい、
またそのこう名残とか続きでずっとね、小さい頃こう麦茶といえばやかんに入れて煮出して飲むっていうことが、じゃあ続いていたっていうことにもなるんですね。
あ、そういうことだと思います、はい。
でもそういうふうにこう歴史をね、ちゃんと研究している方にお話聞くと面白いですね、
うん、はい、今回先生、鈴木先生、講師でお呼びして、いろんな知見が新しく分かりまして、大変勉強になりました、
でそれが、まあ、かなりこう今に近づいているっていうことですもんね、
はい、
なんかそう言われると本当の結構そのお茶というも新しいものなんだっていうのもちょっと驚きでもあるし、なんかね、その瀬戸ではもう200年前から湯飲みたくさん作っていたんだろうなって思っていたのが、そっか、それは湯飲みとは限らないのかっていうのも、
はい、
なんかどんどんこう広がっていくってことなんですね。
そうですね、はい、
はい、ね、じゃあ煎茶以外のお茶がいろいろ飲まれていたということですね。
はい、はい、そういうことですね、
まあね、江戸時代その抹茶とか煎茶とかいろいろありますが、その間にもじゃあいろいろあったということですよね。
あ、そうなんです。抹茶から、まあ、お煎茶の間ですね、うん、で、まあ、そう移り変わっていくわけなんですけれども、うん、まあ、その移り変わるのが、まあ、江戸時代なんですけれども、はい、まあ、その江戸時代にそのどんなお茶が、まあ、どういうお茶碗で、うんうん、まあ、どういう道具を使って飲まれていたか、まあ、というところに一歩踏み込んだのが、まあ、今回の展示だったんです、
はい、
で、まあ、展示は終わってしまったんですけれども、まあ、展示図録がございます、まして、はい、まだ残部がございます。で、瀬戸蔵でこの図録の販売を予定しておりますので、もし気になりましたら皆さんぜひお手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。
でも、ね、でも今回 の、 その企画展示でその煎茶の歴史っていうのがまた、うん、こう分かって、内田さんもじゃあちょっと勉強になったっていうか、うん、ありますか。
あ、登壇大変勉強になりました、もう全然ちょっと煎茶のことよく分かってなかったものですから、まあ、いろいろやるうちに新しいことが分かってきて、はい、楽しかったです、
ね、さあその図録になりますが、今瀬戸蔵での販売も予定しているということですので、そのお茶の歴史興味があるという方は展示図録もぜひ手に取ってみてください。私も今日お話を聞きまして、そっか、煎茶の歴史ってもっと古いと思ってたけど意外と新しいんだなってということを教えてくださいまして、ありがとうございました。今日は企画展、喫茶と瀬戸焼につきまして、瀬戸市文化振興財団の内田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。